Now we've been talking about the importance of adhering to God's word, the Bible.
この神の言葉である聖書の重要性について学んでいきたいと思っています。
And I'm sure all of us agree we must follow God's word, the Bible. Do we all agree with that?
この神の言葉聖書に皆がですね、従うべきであるということ。このことについてですね、皆さん同意なさると思います。
Jesus said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."
イエス様は言われました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。
Now Moses began writing this book.
この聖書をですね、最初の頃書いたのがモーセという人物でした。
The first five books of this are called the books of Moses.
最初の5つの書はですね、モーセの5書と言われております。
And then God worked through other prophets, and slowly the Bible built up.
それからですね、別の、預言者を通して神様はですね、この霊感を与えて御言葉を書かせられて、徐々にこの厚さを増していったわけですね。
Now we are living 3,500 years after the time of Moses.
モーセの時代から今日までですね、もう3500年もの年月が経過しています。
How do we know that what we have here is the same as what Moses wrote?
私たちが今手にしているこの聖書がですね、モーセが書いたものであるということをどうやって知ることができるでしょうか?
This is an important question.
これは大事な質問です。
And during the dark ages, all sorts of corruptions came, and how do we know that our Bible, our Old Testament is the same as what the Jews had 2000 years ago?
特に暗黒時代ですね、この聖書を改悪する、言葉をですね、変えてしまうという働きが盛んになされたので、今日ですね、私たちどうやって今持っている聖書が当時モーセが書いたものであるということを知ることができるのでしょうか。
There was an interesting discovery in 1947.
1947年に興味深い発見がなされました。
That gives us confidence that the Bible we have is the Word of God.
この発見によってですね、私たちが持っているものがまさしく神の言葉であるということ、確信を与えてくれるものでした。
Down by the Dead Sea, back in the days of Jesus and before Jesus' time as well, leading up to Jesus' time.
だいたいこのイエス様の時代に近い時代にですね、死海の近くで、
was a community called the Essenes.
エッセヌ派と呼ばれる人たちの共同体が存在していました。
This is at a place called Qumran.
クムランという場所にそれがありました。
And this was a community that lived, very true to God.
このエッセヌ派の人たちは神に真実であろうと努める人たちの集まりだったんですね。
Amongst the ruins of the buildings they have here,
これがこのクムランにあるエッセヌ派の人たちの集落のですね、まあ遺跡であります。
They found what was called a scriptorium.
写字室と呼ばれる場所の遺跡であります。
This is a room where they would copy the scriptures.
この部屋でですね、エッセヌ派の人たちは聖書の御言葉を、まあ、手書きでですね、書き写していました。
The scribes or the, yeah, the scribes would faithfully copy pages of, scripture.
初期、写本家たちがですね、忠実にこの御言葉をですね、一つの書物から別の書物へと書き写していったわけです。
This is the plaque that's on the wall there.
この場所にですね、このような碑が記されています。そこにこのような言葉が記されているんですね。この部屋で、土のレンガと漆喰で塗られたベンチとテーブル、それに3つの陶磁器とインク壺とが発見された。それは学者たちがそこに座って巻物を写していたことを証明している。西暦68年。ローマ兵がクムランに押し寄せてきたとき、学者らは巻物を土の壺に入れ、クムランの洞窟に隠した。
And these scrolls lay hidden for nearly 2000 years.
そして、この写本家たちがですね、エッセヌ派の人たちが書き写した巻物が隠されてですね、2000年間、そのままになっていました。
And then they were discovered in 1947.
そして 1947年にこれらの巻物がついに発見されたんですね。
They were kept in clay jars like this.
こういった粘土の器にですね、保管されていました。
So they were hidden round about between 66 and 70 AD.
だいたい紀元66年から70年の間にですね、この巻物が洞窟に隠されました。
You may recall 66 AD was when the Roman army first surrounded Jerusalem under Cestius.
皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか ?66 年という年はですね、セスティウスという将軍に率いられた軍隊がエルサレムを包囲した年でした。
And then the army backed off.
それからしばらくして、このエルサレムを包囲した軍隊は一旦撤退しましたね。
And the Christians knew that was the sign Jesus gave them.
これが、イエス様が逃げるようにと与えた印であると認めたクリスチャンたちはですね、そこから逃れたわけです。
And the Christians fled from Jerusalem.
エルサレムを逃れたこのクリスチャンたちはですね、
And many of the Jews chased after the Romans.
山に逃れて、それから多くのユダヤ人たち、キリストを信じないユダヤ人たちは撤退したローマの軍隊を追いかけました。
And there was actually a big slaughter of the Roman soldiers.
で実際にですね、逃げていくローマ兵たちをですね、ユダヤ人、多くのローマ兵たちがユダヤ人によって殺されました。
And the Jews thought they were free of the Romans.
その結果、もう勝ち誇ったユダヤ人たちはですね、自分たちはもうローマ人から自由になったと思ったわけです。
But remember in Daniel chapter 7, Rome was pictured as a beast with iron teeth.
しかしこのダニエル書7章の幻でですね、ローマという国は、鉄の歯を持つ獣で表されていますよね。
You weren't meant to challenge Rome. Rome was a strong power.
ローマというのは本当に強大な力を持っている帝国でありました。この国に立てつくというのはですね、恐ろしい結果を招いたんです。
So the Romans came back in AD 70 and destroyed Jerusalem.
紀元70年にローマ軍は戻ってきてですね、エルサレムを完全に滅ぼしてしまいました。
So it was during this turbulent time that this community of faithful Bible believers hid their scrolls in the caves.
ちょうどその頃ですね、忠実な聖書を信じる人たちがですね、自分たちの写本の巻物を壺に入れて洞窟に隠したわけです。
And as this archaeologist began searching in these caves,
一旦発見されてからですね、考古学者たちがこれらのこの辺りの洞穴をですね、徹底的に調べてみました。
They discovered 200 different scrolls and thousands of fragments in 11 different caves.
そしたら、異なる洞窟からですね、200もの巻物が見つかって、1000の断片が見つかったそうです。
It's been described by scholars as the greatest manuscript discovery of modern times.
学者たちはですね、現代における最大の写本の発見だと発表しました。
Up till that time, the oldest scrolls of the New Testament dated from 916 AD.
それ以前はですね、当時存在していた最も古い写本というのは、紀元916年頃のものでありました。しかしこの司会で発見された写本はですね、実に紀元前3世紀頃の古いものもありました。
You can visit Israel today,
今日イスラエルを訪れると、
and go to this museum here.
そしてここにある博物館を訪れたとします。
It's called the Shrine of the Book.
書物の、まあ、宮と言われている博物館なんですけれども、
The shape of the roof represents the cap that they used to have on the end of scrolls.
この屋根の形はですね、この巻物を保管した入れ物を表しているそうです。
And inside this museum,
そしてこの博物館の中を見てみますと、
The centerpiece is this, display here.
これがですね、この博物館の中心部分であります。
And this is designed to look like the end of the これ
はですね、この巻物を巻くときに使った道具をの形をしているそうです。
Around this, display here,
この展示物の周りにですね、
is one of the scrolls found in the Dead Sea Caves.
この死海で見つかった写本が保管されているそうです。
It's the complete book of Isaiah.
これ、イザヤ書のもう全体がの巻物になっているそうです。
You can walk around this and see the chapters of Isaiah laid out like this.
そしてこれ、ぐるーっと回って見ていくとですね、イザヤ書が章ごとに、展示されています。
Now, when God does something, he does a good job. He does everything very good.
神様がなさる御業、すべてはですね、非常に素晴らしいものであります。
And that applies to his word as well.
それは創造の業のみならずですね、御言葉を、作られた時も同じでした。
The Old Testament was written over about 1100 years.
旧約聖書っていうのはですね、1100年ぐらいの間にですね、書かれたものでした。
Starting from the books of Moses,
モーセの書から始まりまして、
called the Law,
これが律法の書と言われているものですね。
Then there's history like Judges and 1st and 2nd Samuel, Chronicles, etc.
詩式、サムエル記、歴代史、列王記とかですね、歴史を記した聖書の部分もあります。
And then there's poetry like Psalms and Proverbs, Song of Solomon.
詩編とか、箴言とか、画家書とかですね、詩になっている部分もあります。
Then there are the major prophets like Isaiah, Jeremiah.
そして、このイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書といった大予言書っていうんですか?そういったものもありますね。
And then there are a number of minor prophets, like Joel, Amos.
ヨエル書、アモス書とかといった小預言書と呼ばれるものもあります。
And the last book you'll find in the Old Testament in your Bible.
そしてこの旧約聖書の最後の書ですけれども、
is Malachi.
マラキ書になっていますね。
Then in the New Testament,Of course, we've got the Gospels.
そして新約聖書を見てみますと最初の部分が、福音書になっていますね。
The Book of Acts, which is the history of the church.
福音書の次に出てくるのが使徒行伝です。
Then you've got the epistles written by Paul and other writers.
それからしばらくですね、パウロの書簡が続きます。ローマ人への手紙から始まって。
And then, of course, prophecy in the Book of Revelation.
そして最後の部分ですけれども、新約聖書にですね、予言の書も置かれています。
And this was written over about 60 years.
この新約聖書というのは60年という期間に書かれました。
And there's our Bible that we have today.
これが今日私たちの持っている聖書であります。
Now there was a gap between Malachi and the New Testament of about 400 years.
マラキ書が書かれてからこの新約聖書が書かれ始めるまでだいたいこの400年もの開きがありました。
Now, there were Jewish writings that were produced during this time here, but in that gap time.
そしてこの400年の空いてる期間中にですね、いろんなユダヤ人の書物が書かれました。
And it's referred to as the Apocrypha.
こういった書物がですね、今、外典と呼ばれて残っているものであります。
Now, people might ask, why are these books not in our Bible?
そしてですね、この外典がなぜこの聖書の聖典とみなされていないのかと、質問する人たちもいます。
Because if you buy a Roman Catholic Bible, you'll find these books are in there.
ローマカトリックの聖書を購入したらですね、しっかりこの外典の部分も載っています。
In fact, the very first editions of the King James Bible also had the Apocrypha in them.
実はですね、この禁定訳聖書が出版された時にもですね、外典がついていました。
But they were later removed.
ところが後々ですね、外典の部分は省かれたんです。
So why are these books not in the Bible today?
なぜこの外典と呼ばれる 書物が聖書に今入っていないのでしょうか。
These are the names of some of the books that you will find in a Roman Catholic Bible.
ローマカトリックの聖書に見出される外典、こういった名前の書であります。
And there's also some extra books or chapters added to the book of Daniel.
また外典にはですね、ダニエル書の、まあ、に付け加えられた章がいくつか出てきます。
As one example, there's a whole chapter added, chapter number 13.
この外典にですね、ダニエル書13章というものが載っているんです。
You'll find the book of Daniel here has only 12 chapters.
私たちの持っている聖書にダニエル書はですね、12章までしかありませんね。
But in Bibles with the Apocrypha, there's 13 chapters.
しかし外典にはですね、13章まであるダニエル書が載っているんです。
And it describes the way Daniel overcame a mythical creature, a dragon.
そしてこの13章にはですね、ダニエルが、まあ、神秘的な謎めいたですね、生き物にと戦って勝利している場面が載っています。
Now here are seven reasons why we do not accept these extra writings as inspired by God.
これらの外典がですね、神様の霊感を受けた書物ではないという私たちが判断する7つの理由があります。
In the book of Romans, it asks this question: What advantage has the Jew?
ローマ人への手紙3章にこのような質問が投げかけられています。では、ユダヤ人の優れている点は何か？
Or what profit is there of circumcision?
また、割礼の益は何か。
And Paul replies, he says, much every way, chiefly because unto them were committed the oracles of God.
そして、パウロはその答えを述べているんですけれども、それはいろいろの点で数多くある。まず、第一に、神の言葉が彼らに委ねられたことである。
The oracles of God, or the word of God, were committed to the Jewish people.
神の言葉はまずユダヤ人に委ねられたと書かれています。ですから私たちですね、この私たちが今、神の言葉を持つに至ったのはユダヤ人に負うところがあるわけです。
So it's a good question to ask, what did the Jews consider as being the oracles of God? Did they consider the Apocrypha?
では、ユダヤ人、当時のユダヤ人はですね、この外典を神の言葉とみなしていたでしょうか。
And the answer is no, they did not.
答えはですね、いいえ、ノーなんです。
The Hebrew Bible does not include the Apocrypha.
ユダヤ人の聖書にですね、外典は神の言葉として、聖典としてですね、載っていませんでした。
There's another clue is that the Apocrypha was not composed in the Hebrew tongue. It was written in Greek.
さらにですね、この外典はギリシャ語で書かれていて、ヘブル語では書かれたものはないわけです。
All of the Old Testament was written in Hebrew. It was only when we come to the New Testament that we find Greek was used for the writing of Scripture.
旧約聖書は全体にわたってですね、ヘブル語で書かれています。そして新約聖書だけが全体にわたってギリシャ語で書かれています。
Now the apocryphal books were rejected by Jewish writers, for example, Philo, who lived from 20 BC to AD 50, he spoke against adding to the law of Moses.
例えばですね、この外典というのはフィロという人物によって拒絶されたと言われていますけれども、彼はモーセの律法に加えることに反対したということなんですね。
And Josephus, who was of Jewish background,
ユダヤ人の歴史家ヨセフスという人も、
He spoke about our books as a Jew. He's writing about our books, he says.
He says, 我々の書物、つまり我々ユダヤ人の書物はと言っています。
He says, but 2 and 20, that's 22 books he mentions.
信憑性のあるユダヤ人の書物は22しかないと言っているんです。
Now, they counted the books slightly different to how we count them in the Old Testament.
旧約聖書に関して、当時のユダヤ人はですね、私たちが数えるのと違う数え方をしていました。
That's why he has a number 22.
ですからこの、about Old Testament.
Yes.
旧約聖書に関して22しかないとヨセフスは言っているんですね。
Because they had a different way of counting them.
今の、現在の旧約聖書の書物の数え方とですね、当時は異なっていたからです。
But certainly, 22 does not allow for the Apocrypha to be part of that number.
であるならば、外典がですね、この22の中に入りようはないわけですね。
Number four is, Jesus and the apostles never quoted from the Apocrypha.
また、イエス様も、使徒たちも、外典を引用したことは一度もありませんでした。
They quoted from all the other books in the Old Testament, I think with the exception of Esther, I think it is, but anyway, just about all the other books they quote from, but never the Apocrypha.
旧約聖書のほとんどの箇所からイエス様、弟子たちはですね、引用していますけれども、外典からは一度も引用をしていません。
Now there are some passages in the New Testament that are superficially similar to some of the Apocrypha,But it's never quoted directly.
ただし、この新約聖書にですね、この外典と似た、書き方をしている部分があるのは事実なんですけれども、この外典からですね、直接引用されたという記録はありません。
Now the writers of the Apocrypha themselves say that we don't have inspiration, that we don't have a prophet amongst us.
また外典を書き表した著者たち自身もですね、この自分たちが霊感を受けたとは言っていないんです。
You see, this book was written by prophets who were inspired by God.
この私たちの持っている聖書は神の霊感を受けた預言者たちによって書かれました。
And Peter says, holy men spake as they were moved by the Holy Ghost.
ペテロはですね、清い人たちが聖霊によって動かされて、この聖なる言葉を書いたと言っています。
This book was inspired by God.
この書物は神の霊感によって書かれたものであります。
But the writers of the Apocrypha themselves say we don't have a prophet amongst us.
しかし、この外典を書いた人たち自身がですね、自分たちの中に預言者はいないと言っているんです。
Here's some examples of this from the Apocrypha itself.
これが外典からのですね、まあ、例をいくつか挙げたものですけれども、
For example, in the book of Maccabees,
マカバイ書というところにですね、
It talked about, they laid up the stores in the mountain of the temple in a convenient place until there should come a prophet.
彼らは預言者が来てこれらのことに解決を与えるまで便利な場所に神殿の頂上に石を積み上げたと書かれています。
And here's in 1 Maccabees chapter 9, it says, There was no prophet seen in Israel.
それから、イスラエルには預言者がいなかったとも書かれています。
And here in chapter 14, it talked about until there should arise a faithful prophet.
さらにですね、忠実な一人の預言者が起こるまでという書かれているところもあります。
So the writers are saying there's no prophet in Israel.
外典の著者たちはですね、イスラエルに預言者はいなかったと言っているんです。
Now reason number six to reject the Apocrypha.
さらに、この外典をですね、聖典から、追い出すですね、理由の6つ目ですけれども、
is because it contains doctrines and teachings which are contrary to the Bible.
聖書とは矛盾するいろんなですね、教理、言い伝えなどが書かれているからです。
It teaches the existence of purgatory.
外典でですね、煉獄があるということが説かれているんですね。
It teaches prayers for dead people.
死人のための祈りということも説かれています。
And there's other teachings which are clearly not in accordance with the rest of God's word.
この聖書の御言葉にですね、 一致しない、調和しない教えが、様々な教えが、この外典の中で説かれているんです。
Now, while the Apocrypha does contain some useful historical information,
確かに外典の中にはですね、有益な歴史的情報も載っているんですけれども、
It's also been found to contain some historical errors.
歴史的誤り、誤った歴史も記されている箇所があります。
And things that are not consistent.
ですからこういったいろんな一貫していない矛盾箇所が見られるわけですね。そして明らかにもう作り話だと思われる物語も記されています。
So these are the reasons why the Apocrypha is not found in our Bible.
こういった理由があってですね、私たちの聖書にこの外典は取り入れられていないわけです。
So when we say we're going to stand on the Word of God,We're talking about the 66 books found in this Bible here.
私たちが神の言葉に、御言葉に立つというときはですね、私たちが持っているこの66の書物の上に立つということであります。
Now, any questions on what we shared just now?
今までお話したことに関する何か質問はありますでしょうか？
Yes.Yes. Yes, yes. Yes, that's right. There are some doctrines which the Catholic Church holds, and they were.
カトリック教会が、まあ、掲げているですね、教理の中に。
And to support those doctrines, they will refer to the Apocrypha to back them up.
その、彼らがその教理を支持するためにですね、外典を引用している部分があります。
Like the doctrine of purgatory, for example.
まあ、例えば、煉獄の教えがありまして。
The Catholic Church teaches that when we die, we go to another place where we're purged of our sins.
人が死んだらですね、天国に行く前にこの罪の清めがなされる別の場所があると教えられているんです。
If we are a Roman Catholic and we've done, if we were baptized as a baby and done everything, we will go to heaven.But if we've lived a bad life, we will go to purgatory first to be purged of our sins before we go to heaven.
子供の時にですね、幼児洗礼を受けて、そして忠実にローマカトリックとして、勤め上げたならば、死んだ後はですね、天国に行くと教えられます。しかしこの生涯中にですね、ちょっと廃墟して悪い道を行った人はですね、ローマカトリックでも煉獄というところに行くと教えられています。
It's a place of torment. It's not pleasant and Your family can pay the priest some money to help you get out of there quicker.
まあこれは地獄ほどではないにしてもあまり心地よい場所ではなくてですね、そこからこの自分の家族が煉獄に行っただろうと思われる人たち家族はですね、司祭にお金を払ってですね、一生懸命お祈りしてもらってそこから出してもらうように嘆願します。
Now there's no such teaching in the Bible.
こういった教えはですね、聖書に全く根拠がありません。
But there areThe Apocrypha would support such a place.
しかしこの煉獄という場所が実在するということをですね、聖典は教えて、外典は教えているんです。
So having the Apocrypha in the Bible suits the Catholic Church.
外典が聖書の一部であるということはですね、カトリック教会にとっては非常に都合のいいことなのであります。
I hope that answered the question.
Okay. 質問の答えになりましたでしょうか。
Okay.Any other questions?
他に質問ありますでしょうか。
確認ですけど、契約の箱を隠したというマカバイ記という外典があって、契約の箱をプレゼンテーションなさってた時に、マカバイ記にエレミアがと仲間が穴を見つけて隠したという記録があるけども、これは聖書として見なされないのであれば、あくまで聖書歴史的資料という、捉え方でいいということですね。
Yes. Thank you. Good question. Yes.
いい質問ですね。
When it comes to the Ark of the Covenant、
この契約の箱に関してですけれども、
There is a reference in Maccabees,
マカバイ書の中に、
which we showed on the screen, one time.
昨日でしたか？この書かれていることを引用したことがありますよね。契約の箱に関して。
That mentions a Jewish tradition.
これユダヤ人のまあ言い伝えなんですけれども。
That the prophet Jeremiah hid the Ark of the Covenant in a cave.
預言者エレミアが契約の箱をどっかの洞穴に隠したということ。
Now that record is as authoritative as say other historians like Josephus or Philo. They're not inspired. It's not inspired like the Bible.
この記録はですね、まあもちろん霊感を受けたものではないんですけれども、まあヨセフスとかその他のですね歴史家の記述書き物と同レベルのですね、まあ、権威は持っているということができるでしょう。
Even Josephus is not infallible. You understand?
ヨセフスという歴史家もですね、もちろん間違いがない人ではなかったわけです。
And I think there are some scholars today who question some of even what Josephus says.
ある学者に今日ヨセフスについて尋ねたとしたら、
Not everything, just some small points that he made.
まあ彼がですね書いたいくつかの点に関して間違いを指摘することでしょう。
So the apocrypha is on that kind of level. It's a useful history, but it's not inspired. We can't take it.
ですからこの外典もですね、有益な歴史書として見なすことはできるかもしれませんけれども。決してこの霊感を受けたものではないというわけです。
The reason that reference in the Apocrypha about the Ark of the Covenant, I believe, is reasonably accurate.
このエレミアが契約の箱をホラナに隠したという記述がですね、まあこの真実だと私が信じる理由はですね、
is because that is consistent with what we know from the writings of Ellen G. White.
エレン・ジ・ホワイトの書いた記録と記述とですね、これが調和しているからなんです。
And we know her writings are inspired as well.
エレン・ジ・ホワイトの書物は霊感を受けたものであると私たちみなしてますよね。
I hope that's helpful. Any other questions?
他に質問ありますでしょうか。
新共同訳に外典付きというのもあったような気がしたんですけどね。
When the First King James Bible came out.
まあこの禁定訳聖書が初めて出されたときに、
in 1611 it was.
これは1611年のことでした。
The Apocrypha was part of that Bible.
この聖書の一部として外典が載っていたんですね。
Because I guess they had assumed that the Bibles they found in the church, Catholic Church throughout Europe.Had all the books of the Bible, including the Apocrypha, so they just assumed, I guess, this was part of the Bible.
もう当時のプロテスタントの人たちもですね、当初はカトリックの聖書を使っていて、そこにもうすでに外典があったので、これも聖書の一部だろうと禁定訳聖書の、出版した人たちは考えたのかもしれません。
But if you buy a King James Bible now, it's not there anymore.
しかし今日禁定訳聖書からはですね、もう省かれています。
So in time.They must have discovered the reasons why the Apocrypha should not be included.
ですからどこかの時点でですね、この禁定訳聖書、この外典は聖書の一部にすべきではないと判断がなされたのでしょう。
Forgive me, I'm not familiar with the process over which it was removed. All I know is today it's not there anymore.
まあ実際に本当はですね、どういう理由でまたいつ頃禁定訳聖書から省かれたかどうか私は知りませんけれども、まあ、今は確かにないということだけは言えます。